一度ご起立ください。礼拝唱詩、味わい見よ主の恵み深さを、いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は、主の聖なる人々よ、主を恐れ敬え、主を恐れる人には何も欠けることがない。賛美いたしましょう。453番1節。続きまして、主の祈り。天に立ちます我らの父よ、地が悪は皆をあがめさせたまえ、国を来たらせたまえ、心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のアーメン。使徒信条。我らは各信じ世々の聖徒とともに使徒信条を告白する。我は天地の造り主全能の主なる神を信ず、我はその一人を我らの主イエスキリストを信ず、主は聖霊によりて宿り乙女生まれ、ポンティオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ死にて葬られ、のみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、天皇の死なる神の右に座したまえ、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわる。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。本日与えられております聖書を朗読いたします。新約聖書364ページ、フィリピの信徒への手紙3章、主語には3から8節となっておりますが、11節までお読みいたします。フィリピの信徒への手紙3章3から11節。フィリピの信徒への手紙3章、彼らではなく私たちこそ真の割礼を受けたものです。私たちは神の霊によって礼拝し、キリストイエスを誇りとし、肉に頼らないからです。とはいえ肉にも頼ろうと思えば私は頼れなくはない。 誰か他に肉に頼れると思う人がいるなら、私はなおさらのことです。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。立法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、立法の義については非の打ちどころのないものでした。しかし私にとって有利であったこれらのことをキリストの上に損失とみなすようになったのです。そればかりか、私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。キリストの上に私はすべてを失いましたが、それらを塵あくたとみなしています。キリストを得、キリストのうちにいるものと認められるためです。私には立法から生じる自分の義ではなく、キリストへの信仰による義、信仰に基づいて神から与えられる義があります。私はキリストとその復活の力を通し、その苦しみに預かって、その死の姿にあやかりながら、何とかして死者の中から復活に達したいのです。
祈りましょう。万物の造り主なる父なる御神、8月の誠に暑い日々が続いております。さらにはコロナウイルスの蔓延の中で、私たち一人一人ができうる限り引きこもり、社会的な接触をできる限り持たないようにしなさいと勧められての生活を送っています。しかし神よ、人間にはその社会的接触こそが最も大切なものであります。人と出会い、共に語り、握手をし、またその肩を抱き、共に語り、共に笑い、共に泣き、そして共に祈ること、それこそが私たちにとってどんなに大切なものであったか、そのことを私たちは今改めて感じさせられております。この朝も教会員たちがそれぞれの家において礼拝を一緒に守っていますけれども、まさに膝と膝とを突き合わせて、互いに一週間の過ぎし越し方の門案を問い、そして励まし合い、喜んで一緒にあなたを賛美する、そのことの神よ、一日も早くもう一度礼拝をそのように守ることができるように、どうぞ私たちをお守りください。しかしまた日頃から主の日の礼拝に来ることのできない兄弟姉妹たちも多くあることを改めて感じさせられています。どうぞ その兄弟姉妹たちの一人一人を覚えながら、互いに祈りにおいて、あるいは手紙において、電話において、門案を成していくことができますように。神よ、このコロナとコロナの後の世界で、私たちがどのように教会を営んでいくか、いけるか、そのことに全世界の教会が知恵を絞り、あるいは苦しみながらでありますけれども、なんとかその姿を見出していこうと今一生懸命に考えております。神様、あなたがその御光をもって最も良い道を開き示してくださいますように切に願います。しかし、そうではありましても、このあなたの御言葉が、またあなたの御霊が、どんなに離れていようとも私たちを養い、力づけ、また一つに合わせていてくださることをも強く感じています。神よ、どうぞそのあなたの命を、これからも変わることなく、みんなで一緒に生きることのできる群れとならせてください。すべてを感謝して、主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。フィリピ書を続けて読んでおりますけれども、先の2回の主日、贖われた人生、そして応答としての人生、そのことを一緒に聞いてまいりました。本日はこの箇所では表現としては全く異なった場面が始まったかのように、受け止めることができるかと思います。多くの学者たちは、フィリピ書は最低3つの手紙の寄せ集めで、この3章の2節からは、また別の手紙、それがここにくっつけられているんだと、そういうふうに言う人たちも多いのであります。というのは、それぐらい、違った論調がここから始まると思えるからです。まあ、それはそういうこともあるのかもしれませんが、私はあえてそういうふうに考える必要はなくて、まさにここもこれまでのまさしく続きだと、そう受け止めてよいのではないか、そのように思うのであります。それはどういうことかといいますと、2節、あの犬どもに注意します、しなさい、よこしまな働き手たちに気をつけなさい、切り傷に過ぎない割礼を持つ者たちを警戒しなさい。これは何を言っているかというと、ユダヤ人キリスト者たちのことを言っているんです、実はあの犬どもというのは、と考えられています。私もそうだろうと思う。ユダヤ人のキリスト者たちがバプテスマに預かっただけじゃダメで、イエスをキリストと告白するだけでもダメで、割礼を受けなければならんのだと、モーセの律法を全部守らなきゃいかんのだと、こういうふうに言う。そのことに対してパウロはここで戦っているというのであります。ではその本質は何かと言いますと、4節、とはいえ、3節をそのまま読んだらいいわけですね、彼らではなく私たちこそ真の割礼を受けたものです。私たちは神の霊によって礼拝し、キリストイエスを誇りとし、肉に頼らないからです。ここにテーマがはっきり出てまいりまして、すなわち霊と肉です。キリストの霊によって生きるか、己の肉によって生きるか、2つの人生の生き方を語ってきて、パウロはここでその人生の在り方の最も本質的なことをここで語ろうとしていると受け止めて良いのではないかと思う。それは霊によって生きる生き方と肉によって生きる生き方で、ここでも以前から申し上げてきたことが出るんですけれども、9節をご覧いただきますと、キリストのうちにいる、 その次からですね、2行目、私には立法から生じる自分の義ではなく、キリストへの信仰による義、信仰に基づいて神から与えられた義があると言います。ここもピステオスクリストゥですから、やっぱり繰り返しになって恐縮ですけど、イエス・キリストへのではなくて、イエス・キリストの信仰ですね。こういうふうに訳すのが一番自然なんですね。正しい、すなわちイエス・キリストのピスティス、信仰、真実、誠実による義、このイエス・キリストの真実、誠実が言葉を変えて言うならば、キリストの十字架に至るまでの低さっていうことになるわけです。それほどまでにイエス・キリストは私たちに対して真実であり続けてくださった。このキリストの真実による義によって私たちは生きる。その次もそうですね、ピスティス、信仰、これはイエス・キリストの信仰、その信仰に基づ、イエス・キリストの信仰に基づいて神から与えられる義です。こう読んでいって、パウロさんが 3回分にわたって語ってくれた私たちの人生のありようの一番もう究極的なところがそこで定まるわけであります。それではその内容とは何か、言葉を変えて言いますと、これは説教黙想にも書いたことですけれども、肉は高いんです、高ぶるんです。霊は低いんです、おごり高ぶらない。で、肉の高さ、パウロがここで言っていることはよく聞け、私たちのその肉の高さを、高ぶりをイエス・キリストが乗り越えてくださった。何においてか、まさにその低さにおいて、十字架の低さにおいて、キリストが私たち一人一人の肉のおごり高ぶりを乗り越えてくださったのだ。これはもうすごいことだと思います。私たち人間は信念がぶつかり合うときにですね、相手の肉の高さってあるわけですよ。知恵やら何やら実績やら、そしてその相手の肉の高さを超えようと思ったら、私たちはさらにそれより高くなってそれを乗り越えたいと思う。これが私たちの肉の思いです。しかしそうではないんだと。キリストが乗り越えてくださったのはね、イエス・キリストはその十字架の低さにおいて私たちの肉の高さを乗り越えてくださったのだ。驚くべき指針であります。ある時、私の母校、高校におりました時に、職員室の中で二人の教師が激突をしたことがある。一人はキリスト者、一人はそうではない、もう激論、このままほっといたらつかみ合いになるんじゃないかと思うような、二人ともそれぞれの信念に基づいて、語ってるわけですからね。こういうのを信念対立っていうわけです。この信念対立というものがもう本当に厄介、人間の世界の中で。で、まあまあなんとかそれを収めて、そのキリスト者である教師の方が、何度も前からお名前を申し上げてきましたけど、中山昇先生、ね、もう先ほど最近天に召されて行かれましたけども、まだ教頭であった時に、そのクリスチャンである教師が中山先生のところに行って、もうそのあいつはとんでもないやつだと、だってこうでしょってこうグワーって中山先生に言った。その時に中山教頭は何と答えたかっていうと、あれは印象的でしたね。何々先生、あんた三谷さんって言うけど、三谷高政のことです。その先生はクリスチャンで、三谷高政大好きだったんですね。その先生に、何々さん、あんた三谷さん言うけど、三谷さんは 人間なんか見てへんやないのって言った、ね、その時にその教師がはっと本当に思った。そうか、俺は人間ばっかり見てたと。見なきゃいけんのはイエス様の方だと。イエス様を見上げて仕事するんやなって、ね、あんた三谷さん三谷さん言うけど、三谷さん人間なんか見てへんやないのはーっと本当に思いましたね。そうか、イエス様の低さが肉の高さを乗り越えていってくださる。見なければならないのは人間なんかじゃない、十字架のイエスであった。そこから後の後日談もあるんですけど、話をすると長くなんでもやめますけれども、その時に、というかその話を思い出した時に、もう一つ実は私思い出したことがあるんですね。それは木曽、長野県の木曽、木曽上松っていうところに杉山義次という人がいました。この杉山義次さんというのは東京帝国大学の農学科を卒業して故郷に帰ってきて、上松山林高等学校という学校の教師になるんです。4年間ほど教師をして、その後病に倒れまして、6年間病床に伏せる生活をします。ずいぶん苦しんだようですね。で、彼の葬儀は黒崎幸吉が司ったんですけれども、私は信仰の恩師である高橋三郎先生に岡本君、杉山義次さんの遺構集がある、あれはとってもいいからぜひ読んでごらんと言われまして、手に入れた。病養い草という題をつけられた、こんなに分厚い遺構集です。病床でずっと杉山義次が書いた原稿を一冊の本にしたもの。その中身も今日は詳しくはお話しできませんけれども、その中で、彼が読んだ俳句があって、大変印象深い俳句がいくつもあるんですけれども、その中で二つばかり、一つは、彼が死ぬ間際に読んだ俳句、我死なば恋のぼりおば立てよかし凱旋したる印ばかりにっていう俳句なんですね。おお、すげえとすごいなと思いました。今日の中身に私は直結するなと思って思い起こした俳句が一つあって、それは疎ましき我が企みを覆し神は勝ち時あげたまいけりっていう俳句なんですね。これもう本当に学生時代に読んで、その後もずっと心の中で何度も何度も反芻をし続けてきた歌です。疎ましき我が企みを覆し神は勝ち時あげたまいけり、この歌を何回も何回もこう胸の中で繰り返しておりますうちに、だんだんと私は分かるようになって本当に来たんです。何をかっていうと、自分自身の疎ましき企みです。自分の中にそういう企みが出てきたら分かるようになってきた。あ、これは疎ましき企みだ、肉の思いだ、そう分かるようになってきたんですね。これはしかしありがたいことでした。あ、また疎ましき企みが自分の中にこうやって起こっている。それが分かるようになってきますと、あ、これは肉なる高さだ、思いだと言って、それを極力もう捨て去って捨て去って捨て去って生きること、それを私は一つの恵みとしていただいたように思うのであります。パウロさんが、私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人、立法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、立法の義については非の打ちどころのないもの。これこそがパウロにおける肉の誇りであった。でもそれは私の中に実は おごりと高ぶりしかもたらさなかったとパウロはここで語っているわけであります。そしてパウロに出会ってくださったご復活の主イエス、その御声を聞きました。その時に自分自身の肉の思いを打ち砕いてくださるものと彼は出会ったのであります。それは本当に大きな恵みである。肉の高さを打ち砕いてくれるもの、それはイエスの御言葉以外にないんだと。主イエスのそのピスティスだけが私たちの肉の高ぶりを打ち砕き続けてくださるのだ。その時に私たちはその主キリストの低さと出会う。毎日毎日主はその低さにおいて私たちと出会い続けていてくださるのであります。それがどんなに大きな恵みであるか、私たちはそのことを本当に知りながら人生を歩んでいくものでありたいと願います。祈りをいたします。疎ましき我が企みを覆し、神は勝ち時あげたまいけり。神様、どうぞ主イエスがこの私の拙い人生の歩みの中で、それでも私たちを見捨てることなく、そのピスティスを持って毎日毎日臨んでくださり、そしてキリストこそが私の人生の中でいつも勝利してくださるように、その恵みに私たちは毎日毎日預かり続けて生きることができるように、どうぞ導いてください。今この状況の中でそれぞれの家庭にいる信徒たち一人一人を覚えます。どうぞその人々がこの朝もまたキリストの真実と出会い、キリストの誠実によって担われ、そのキリストのピスティス信仰によって義とされて、新しい習慣にその歩みを進めることができますように。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
祈ります。天のお父様、皆を賛美いたします。今朝も分散という形ではございますが、一度礼拝を捧げることをできましたことを感謝いたします。このコロナ禍の中、大変暑い週日々が続いておりますが、どうぞ一人一人の健康が守られますように、また早くこの疫病が収まって、通常の生活ができますように、主よどうぞこの、状況を改善するように主よあなたが導いてください。医療関係の方や関係者の方々、非常に苦労されておりますが、お支えくださいますようにもお願いいたします。また本日、何に頼るかということで、フィリピ人の手紙から、肉に頼るか霊に頼るかということを伺いました。主よ、私たちはともすれば肉、というかそうですね、すぐに肉に頼り、自分に頼り、自分の力や判断に頼り、自分の持ち物に頼って、目に見えるものによって生きてしまいます。主よ、しかし今日ありましたように、人ではなく、自分ではなく、物ではなく、キリストを見て、あなたを見て、あなたの信仰によって低められて、あなたの恵みによって生きることができますようにお導きください。大麻捧げた献金を、主よあなたの栄光のために用いられますようにお願いをいたします。感謝し、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。 報告をいたします。コロナウイルス蔓延により、とりあえず8月、まあ、本日までですね、教会礼拝堂での礼拝は牧師と申し訳ございません8月末まで教会礼拝堂での礼拝は牧師と役員とで守る分散礼拝としております。で、9月以降の予定につきましては本日の役員会にて決定し皆様にお知らせいたします。ではご起立ください。正英541番。
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。教会の皆様に報告事項の終わりにいらっしゃいますか。よろしいですか。それではこの後直ちに役員会を始めたいと思います。どうぞよろしくお願いします。では本日の礼拝これで終わります。